今日も御言葉を開いていきたいと思いますけれど、今日の御言葉はイザヤ書の30章の21節の御言葉です。先週に引き続いての御言葉になりますけれど、開けられましたら私がお読みしたいと思います。またあなたが右に行き、あるいは左に行くとき、その後ろでこれは道だ、これに歩めという言葉を耳に聞く。アメン。今日はこのところから後ろからの御声パート2ということで、共に恵みを分かち合っていきたいと思っております。先週に引き続いて後ろからの御声というテーマでメッセージをしたいと思っております。私たちが後ろから語られるかすかな御声を聞きたいともし願うならば、まず主が語られるお方であるということを信じることです。信じない人には神の声を聞くことはできない。また神が語られたとしても気づくことができない。ですから後ろから語られるかすかな御声を聞きたいと願うならば、私たちは常に意識することが大事という話をしました。私たちの意識が今どこに向かっているんでしょうか。私たちの思いが今どこに向かっているんでしょうか。神様に与えられたその正しい意識を神様のために用いなくてはいけないんですよね。神様が語られるお方であるということを信じる、そして意識する、それで十分ではなくて、私たちは後ろから語られる御声をはっきりと聞きたいと思うならば、方向転換して、すなわち間違った歩みをやめて悔い改めて主と向き合わなくてはならないという話をさせていただきました。覚えておられますか。今日はそのパート2になるんですけれど、自分の夢とか目標、またビジョンに対して道が開かれるようにと祈られたことがあるでしょうか。自分の願い、思い、自分の夢、目標に対して神様どうぞ道を開いてください、そのように祈られたことがあるという方、手を挙げていただいてもいいでしょうか。ありがとうございます。ほとんどの方が、主よどうぞこの道を開いてください、この夢に対する道を開いてください、このビジョンに対する道を開いてくださいというような祈りをされたことがあると思いますし、また私自身もそのような祈りを多くしてきたし、また今もしているところであります。でも多くの人がこのことに対してつまずいていると言っても過言ではないと思いますね。神様どうぞこの道を開いてくださいというふうに祈りながら、そのことによってつまずいているんです。私たちは他の人を見て、ある人は奇跡的に道が開かれたり、彼らが進みたいその道がどんどんどんどんと開かれていっているように思える時があります。神様がその人を祝福して、神様にしか開かれないような道の開かれ方をする人を見ることがあります。そのような話を見たり聞いたりしてきているのではないかなと思いますよ。でも自分を見てみると、こんなに願ってるのに、こんなに祈ってるのに、もう1年、5年、10年祈り続けているのに、どうして道が開かれないんだろうと感じている人も少なくないと思いますよ。でもそんな時に不平不満を言ったり、神様に対して不信感を抱くことは簡単だけれど、私たちは常に簡単な選択をしないで、誰もが選ぶであろう容易な選択をしないで、後ろから囁かれる神様がまさに私たちの人生の背後で何をしてくださったか、今も何をなそうとしておられるかということをしっかりと見る必要があると思います。私たちの目は前についているので、前のことしか見えないけれど、神様が私たちの人生の中においてなされたこと、なしてこられたこと、またこれからなそうとしておられること、それらのことをはっきりと見なくてはいけない。神様は常に私たちの歩みを導いてくださっているお方です。 これは間違いのない事実ですよね。神様の導きがないという人なんて誰もいないんですよ。自分は神様に導かれていないように感じるという人はいるでしょう。でもそれは皆さんの感じであって事実ではありません。神様はいつも私たちを導いてくださっているお方であるということを心から感謝します。でも先週お語りしたようにですね、神様は常に私たちを前に前に導いていかれるだけの方ではないんですよ。ある時にはその歩みを止めて方向転換をすることを願われることもあるということですよね。私たちが一つ知っておかなければならないことは、方向転換をすること、向き直ることは決してマイナスなことではありません。失敗ではありません。でも私たちは方向転換をすると言ったら、あ、これあかんかったんやと思うんですよ。今まで進んでた道がダメやったんや、失敗したんやと思ってしまうんですけれど、神様の導きは決してそのようなものではありません。神様は、モーセがイスラエルの民を導かれる時に紅海を真っ二つに分かれさせられました。そしてその中に乾いた道を作って彼らを導かれました。また神様はヨシュアの時代にはヨルダン川をせき止めて道なき道を作って彼らを導かれたお方です。私たちはそのような出来事の印象があまりにも強くて、神様が道を作られると言ったら前に、神様が道を開かれると言ったら前に、というふうに考えてしまう、決めつけてしまうということがあります。でも神様の働きはいつもこれだけというものではありません。これもあるけれどこれもある、このようにするけれどこのようにもする、そのようなお方であるということを心から感謝したいと思います。神様はあの人には A という働きをされたけれど、この人には B という方法で働かれ、またある人には C という方法で働かれる、そして私には D という方法で働かれるんですよ。だから私たちは神様の働きを期待して待つことができるんです。神様はどのようにして働いてくださるんだろうか。神様の働きはいつも多様性に満ちているということを心から感謝したいと思います。またある時には道を閉ざされるということを通して私たちを導かれる時があります。先ほどもお語りしましたけれど、私たちは道が閉ざされるというふうに聞くとあまりいいイメージがない。挫折とか失敗とか諦めるというようなイメージがあります。でも私たちはこのイメージを一新しなくてはいけないと思うんですけれど、いかがでしょうか。私たちが歩んできた人生を振り返ってみると、たくさん閉ざされた道があるんじゃないかなと思いますよ。私はどの道も閉ざされたことがないと思ったこと全部その通りになってきたんですという人がおられたら、なんと幸いな人でしょうと思います。誰もがみんな何らかの形でその道が閉ざされるという経験をしてきているんです。過去の人生の中で閉ざされた道はこれから開かれるであろう道と同じぐらいの価値を持っているんです。確かにそれは自分の思ったような答えではなかったかもしれないけれど、また神様が閉ざされたのだと思いたくないようなことかもしれないけれど、認めたくないことかもしれないけれど、道を閉ざされるということがあります。でもそれは意地悪なんでしょうか。皆さんの行くべき道を邪魔したくて仕方がないんでしょうか。神様はそのようなお方ではありません。神様は良いお方です。 そして私たちにとって一番良いことをしてくださるお方であるということを心から感謝します。皆さん本当にそのことを信じておられますか？私たちのことを一番心配してくださっているのは神様だということ、その神様がダメと言われたら私たちはどう言いますか？神様に対して、なんで、どうして、私はこの道がいいんですよ、言いますか？今皆さん言ったじゃないですか、神様が私にとって一番良いお方だって。一番良いお方がダメと言われたならば、はいと言うべきではないかなと思いますよ。私がどんなに行きたい道であっても、神様がダメと言われたならば、それは私にとって行くべき道ではないんです。それを理解するまでにはかなりの時間がかかるでしょう。若ければ若いほど希望や可能性やビジョンがあるものですから、そのことを理解するのには相当時間がかかると思いますけれど、でも私たちの人生の中で実際には起こらなかったこと、成し得なかったこと、実現しなかったことは実際に起こったことと同じぐらいの意味を持っているんです。いや、ひょっとしたら実際に起こった達成した出来事よりも意味があるということもありますよ。何度もここにおられる方々は聞いておられると思いますけれど、少し私の証をさせていただきたいと思います。私はですね、小学校1年生2年生の担任の先生に非常に恵まれました。花坂先生というね、おじいさんの先生ですよ。その先生は私から言えば小学校1年生2年生の私ですけれど、最善のパートナーのような、そんな先生でした。その花坂先生が非常にいい先生で、私はその先生に感銘を受けて、小学校6年生の卒業アルバムに、あなたの夢は何ですかと聞かれたところに、小学校の先生になりたい、もう一つは山口百恵になると書きましたね。あの時赤いシリーズがね流行っていたものですから、私はもう山口百恵になると書いて小学校の先生になると書きました。中学1年生の時もクラブをしながら一生懸命勉強をして、中学2年生の1学期の進路相談の時に、先生にあなたはどのように進路を進めていくんですかと聞かれた時に、私は小学校の先生になりたいと話をしました。その時に担任の先生が言われた言葉が、私は韓国籍ですけれど、韓国人は学校の先生になることはできないと言われましたね。私はそれまでそんなこと知らなかったんですよ。日本で生まれて日本で育って韓国も話せないし、自分はまるで日本人のように生きてきたのに、韓国人はと言われても誰のことですかというぐらいの感覚ですよね。韓国人は学校の先生になることはできない。初めてその時、国籍の壁というものを感じました。小学校から抱いてきた夢の一つが閉ざされました。このような経験を通して、開かれた道からは可能性を見つけること、閉ざされた道からは限界を知ることを学びました。それまでの私は自分が頑張ったらどんな道でも開かれると思ってきました。自分の努力で人生はいくらでも切り開くことができると思ってきました。ある意味自分が神のように生きてきました。ですから宗教を信じたり神様を信じたり、時々家に訪ねてくる人とか大嫌いでした。神様に頼らないと生きていけないような弱い人は嫌いでした。でも自分の人生の中でどうにもならないことがあるんだなということに気づいたときに、自分の限界を知るようになりました。でもこれは霊的な世界においても同じだと思いますよ。例えば効果の表裏のように、私たちの歩みは常に開かれた道と閉ざされた道から成り立っているんです。そして可能性を見出すことと限界を知ること、 限界を認めることから私たちの人生は成り立っています。そしてその両面を知って認めることから私たちは本当の意味で神様を知るようになるんです。ぜひ皆さんに知っていただきたいことがありますけれど、それは一つの道が閉ざされた時には必ず違う道が開かれているということ。私が学校の先生にもなれなかった、ソフトボールの選手にもなれなかった、でも私がソフトボールの選手になっていたら今の私はないと思いますよ。牧師になっているということはないでしょう。一つの道が閉ざされたら違う道が開かれていきます。ソフトボールの選手になりたかったけれど牧師になる道が開かれていました。なんということでしょう。いやいや、誰も願ってない、誰も望んでない、私ソフトボールの選手になりたいんですよ、一生懸命頑張ってるんですよ、でも神様はその道を閉じて方向転換して牧師になるように導かれた。私たちは神様のこれが道だ、これに歩めという言葉に従わなくてはならないんですよ。どんなに自分の思いがあってもどんなに自分の夢があっても神様がその道を閉じられてこれが道だ、これに歩めと言われたならば私たちはその道を歩まなくてはならないんです。そしてそれが私たちにとって最も良い道であるということを心から感謝します。でも私たちには弱さがあって本当の意味で神様を知らないという部分があります。だから固執するんですよ、執着するんです。可能性と限界を見極める謙遜さが必要だと思います。もし神様がその道を閉ざされたならば私たちは閉ざされた扉を叩き続けることをやめなくてはならない。神様が閉められた扉を人間の力で開けることはできないんですよね。ノアの時代に洪水があって箱舟の扉を閉められたのは誰ですか？神様ですよね。神が閉じられた扉を人間が開けることはできないんですよ。それは絶対にできないんです。もしそのことを認めるならば私たちがすべきことは閉ざされた扉を叩き続けることをやめて方向転換して閉ざされた扉を背中にして私たちの前に備えられている新しい道に一歩踏み出すべきではないかなと思うんですけれど、アーメンでしょうか。このようなメッセージをしたらある人は、神様は求めなさい、探しなさい、叩きなさいと言ってるんじゃないんですか。そうしたら与えられる、見出す、開けてもらえると聖書にあるんじゃないんですか。だから私たちは叩き続けなくてはいけないんじゃないんですか。求め続けなくてはいけないんじゃないんですか。そのように考える人もいると思いますけれど、私たちの人生、私たちの信仰生活は神様との共同作業です。私たち一人で生きているんではないんですよ。だから神様が閉められた扉を求めなさいと言われているから求めるということは愚かなことですよ。それは神が閉められたんです、神が閉ざされたんです。先ほど語ったマタイの福音書の御言葉はあくまでも神様がゴーと言われた時、行けと言われた時、私たちは叩き続けるんです。神様が同意して OK と言われた時に私たちはその扉を叩き続けることができるのであって、神が塞がれたものに対して叩き続けるということは愚かなことであるということを知らなくてはいけないと思います。道が開かれないことへの不安があると思いますよ。でも人は新しい一歩を踏み出すよりも閉ざされた扉を叩き続ける方が楽な時があります。前々回ぐらいのシリーズだったと思いますけれど、船から降りてね、踏み出せというメッセージのシリーズをしたと思いますけれど、そのままの状態が苦しかったとしても、そのままの状態にとどまる方が楽な時があります。何か新しいことをすることによってもっとしんどい状態になる可能性があるからですよ。先が見えない一歩を踏み出すよりも分かりきっている 惰性の中で生きることを選ぶ方が楽な時があります。でも、閉ざされた扉を叩き続けている限り、私たちの前に備えられている神の道に歩むことはできない。そのような選択決断は私たちを盲目にしてしまいます。私たちは神様の声を聞いたならば、方向転換して神を私の前として、目の前に広がっている可能性という世界を見るべきだと思います。もし私たちが人生を、また信仰生活を神様の御心のままに生きたいと願うならば、逆を受け入れる、今まで好きではなかったことですけれど逆を受け入れることを学ぶ必要があります。自分の思ってるようなことじゃないけど、そうじゃないことも受け入れる。自分の考えとは違うけれど受け入れる。自分の思ってるようにはならなかったとしても受け入れる。一旦受け入れる。そしてまた出すものは出す。そうしながら私たちは逆を受け入れていくことを学んでいく必要があります。そして私たちは自分の限界と神様の可能性の中に生きているということを知って歩んでいかなければならないと思いますよ。最後になりますけれど、この単語を出してもらってもいいでしょうか。ヒューマス。これどういう意味かというとね、腐葉土という意味ですよ。腐葉土、肥料の一種ですよね。その字の通り、葉っぱを腐らせて作った肥料ですよね。植物の根に栄養を与えるものです。次お願いします。ヒューミリティ、これは謙遜という意味ですよね。そして面白いことが書かれていました。ヒューマスとヒューミリティというのは同じ語源だそうですよ。意味全然違うじゃないですか。腐葉土と謙遜、何の関係があるんですか。でも出どころは一緒だというんです。そしてもう一つ面白いことが書かれていました。私たちの人生の中で屈辱的な経験をするという、その屈辱的、ヒューミリエーティング、ヒューマス、ヒューミリティ、ヒューミリエティング、これみんな同じ語源から出てるんです。腐葉土、謙遜、屈辱的、何の関係があるんですか。これ何の語源が一緒なんですか。どういう意味ですか。私たちはここから何を学ぶことができるんでしょうか。すなわち、私たちの人生が思うようにいかないとき、道が閉ざされたり屈辱的な経験をしたとき、いつでも自分の人生を台無しにすることができます。まるで腐った葉っぱのように、意味のない無駄な役に立たないものにすることもできます。それはただの腐った葉っぱです。汚い汚い役に立たないものです。何の意味もないものです。私の人生もそのようなものです。そのようにして生きていくこともできるでしょう。でもそのような出来事を通して、道が閉ざされ塞がれ、思うようにいかない私たちは人生を台無しにすることもできるし、神の前に謙遜になることもできるんですよ。自分の人生の肥やしとして実り豊かな人生を築き上げていくということができるんです。うまくいかなかった人生を苦々しく持ち続けているのではなくて、そのことを通して私たちは神様にすがる、神様に祈るという謙遜を学んでいかなくてはいけない。ただの腐ったような人生が、ただの枯れたような葉っぱが私たちの根に入るときに、その人生は豊かなものに変えられていくということを心から感謝します。それだけではなくて、あるときには自分の顔に泥を塗られるようなこともあるでしょう。あるときにはありもしないことを言われたり、もういろんなことで 自分の名前や自分の顔やいろんなものに泥を塗られるということもあるでしょう。まさに屈辱的な状態ですよね。でも私たちには2つの選択があります。一つは自分の顔に塗られた泥を手に取って相手に塗り返すこともできますよね。つけられたものをそのままそっくり返してやるというぐらいね、つけ返すこともできるでしょう。でも私たちはその泥を手に取って私たちを謙遜にし、何か新しいものが育つための肥えた肥料にすることもできます。今日私たちはいつでも方向転換できる準備をしておかなければならないと思いますよ。道が開かれることと閉ざされることとは同じぐらいの価値がある神の導きだということを知っていただきたい。自分の目の前の道が思っている通りに開かれることだけが神の導きではありません。思っている道が閉ざされて違う道が開かれるということも神の立派な導きですよ。どうぞその導きに従っていただきたい。逆を受け入れることをすなわちすぐに方向転換して向き直るフットワークの軽さが必要じゃないかなと思います。考えの切り替え、こうでなくてはいけないというものから神の方にすぐに切り替えられる軽さが必要だと思います。自分の信念は大事です。自分の理想も大切です。でも神がそうじゃないよって言われた時にはいと言える従順さ、フットワークの軽さが私たちには必要だと思います。後ろから語られる神様の御子に対していつでも反応できるように意識していく私たちでありたい。今日そのような皆さんとなられるようにと心から願うんですけれど、アーメンでしょうか。お祈りいたします。イエス様ありがとうございます。今日あなたの御言葉を分かち合うことができたことを心から感謝します。主よ、十分な御言葉ではなかったかもしれませんけれど、どうぞ一人一人の心の内にしっかりとあなたの御言葉を蓄え、また今日主が語られたその言葉を心に留めることができるように、主よどうぞ助け導いてください。神様、主の皆が崇められるようにと心から願っています。この教会を通し、この教会に集う一人一人を通して神様の栄光が表されるようにと心から願っています。主よどうぞあなたが一人一人に力を与え導き、主の御前に立つときに忠実なしもべをよくやったと言われる、そのような一人一人とさせてくださいますように心からお願いいたします。主の御名あがめ感謝して、愛する主イエスキリストの御名によって御前にお祈りをお捧げいたします。